ただいまから、旧約聖書創世記11章1節から9節までと、新約聖書使徒の働き2章1節から13節までを通して、再び一つにバベルの挫折を超えていく恵みの中でと題して、斉藤勇先生に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。お久しぶりでございます。今日はいろんな思いがございますが、後で後ほど、御言葉の御用の中でまた、申し上げたいと思います。一言お祈りをいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。天にまします父なる神様、どうかあなたが豊かに私たちの上に、再び私たちのうちに聖霊を送ってくださり、聖霊の導きの中で私たちの心を御言葉に向け豊かに開いてくださいますように、しばしの時を見てに委ねながら、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。あれは2006年の12月31日の日曜日、私は初めて中国語で説教をしたのです。台湾3年目の終わり、病気を乗り越えた後のことです。あの日はもう興奮して、もう寝床に横になってもなかなか眠れなかった。まあ、なんと申し上げたらいいのか、とにかく何かこうバベルの呪いの向こう側を垣間見た思いがしたのです。今回準備をする中で、私の胸の内を絶えず行き来した一つの問いがありました。それはバベルとはそもそも何であったのか、バベルとは何であったのかということ。一節お読みします。創世記11章一節。さて前期は一つの言葉、一つの話し言葉であった。前期は一つの言葉であった。ですから人々はさぞかし心と心を自由に通わすことができたろうと思いきや、悲しいかな、そこには本当の一致はなかったのです。確かに、まあ、言葉が一つであることの利点はありました。おかげで彼らは、人類最古シュメール文明の発祥とも思われるこのシヌアルに定住し、画期的な技術革新をもたらすことができた。それは何か、それまで、ね、自然乾燥だったレンガを焼いて固くする技術で、これがバベルの塔の高層建築を可能にしました。しかしこうした技術の発展がすぐに高ぶりにつながっていくあたりに、人のうちにある罪たるゆえんがあったのです。彼らはもう神にさえも力を誇示しようと町と塔を建てていくことになる。アダムの子 子カインに始まる神に背を向けた文明の中では、町や都市には実は宗教的側面が色濃くあって、町はしばしば人が自らを守る偶像の役割を果たしたと言われます。まあバベルこそはまさしくそうで、我々は名を上げよう、神に肩を並べんばかりに、あるいは神を威嚇せんばかりに高ぶりが極まっていく。しかしそうした高ぶり、人々の高揚感が実は滑稽なものでしかなかった。そのあたりに気づかせてくれるのが聖書の面白さであり深さです。五節。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られた。人が下から見上げれば天に届く摩天楼かと思った塔も、意図高き神にはわざわざ下に降りなければ見えないほどの小さな砂の上、砂上の楼閣だった。人がいくら技術の粋を集めたところで神には遠く及ばない。これが人間の本当の実力。これは日本の様子とも重なってきます。震災の深い傷にもかかわらず、今なお原発っていう現代のバベルのもとに集まろうとするこの国は、私たち自身も含めて大きな神の前にへりくだらなければならないと私は信じます。とにかくこうした状況を危険だと感じた神はここで大なたを振るわれました。7節。神は人々の言葉を混乱させ、塔建設をストップさせていく。この神の振るった大なたは歴史の大きな転換点となっていきます。さて最初の問いに戻ります。そもそもバベルとは何であったのか。アッシリア語にも実は遡るというバベルという言葉の語源は、古くはなんと神々の門を意味したと言います。神々の門、それは天に昇り自ら神になろうとさえした人間の野望を意味するものであったのかもしれない。しかし本日旧説聖書の中のバベルという言葉は混乱を意味する。ここに聖書のメッセージがあります。つまり神にさえなろうとした人間の知恵や力も結局は最後に混乱をもたらしたのに。歴史の大なたを振るう神の前に静まりへりくだるように旧説は語りかけてくるのです。さあ塔を建て名を上げよう、こう息巻いた人々が結局最後に手にしたものは混乱だった。その混乱の様は実は今の時代に至るまで続いており、しばしばバベルの呪いなどと呼ばれたりします。まあ、確かになるほどと思う。特に宣教師をしておりますと、 言葉の壁がいかに大きく、それが宣教師の働きをどれだけ困難にしているか、私も言葉の隔たりゆえに語学研修中には病気になりました。中国語で説教がようやくできるようになると、今度は斎藤の説教に、ね、中国語言葉にね、深みがない、教会役員に万座の席で笑われて、もう中国語ではもう語れないと落ち込んだこともあった。確かにこれは呪いと呼びうるものでしょう。神は歴史の中で裁きの大なたを振るい、人と人の間に言葉という大きな隔ての壁を設けられたのだろうと思う。確かに。しかし、ちょっと待てよ。違う側面もあるのではないか。言葉の多様さは文化の多様さを生むものです。バベルによる言葉の多様化がやがて多様な文化、学問、芸術さえも育み、実は世界をこの後彩っていくようになる。その台湾のほっぺたが、ね、落ちるほどにうまい小籠包も、大元を元の元までたどればバベルに遡ることを思うと、あながち呪いだけではないかもと思ったりもする。いや、本当にうまいんですよ。うまいんです。あながち呪いだけではないのかもと思ったりもする。ここで注目は6節です。神は人の将来を案じ、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはないと言われた。つまり、さらに深刻な罪を犯さないようにと、ここで言葉を散らしていくのです。つまり、バベルの混乱には裁きだけではない、もっと大きな罪を犯すことがないようにとの神の配慮も働いていた。これは心に留めるべき一点です。創世記は12章、この後12章のアブラハムの物語に入るまで、実は世界全体の最初の歴史を描くのですが、実は三つの大きな裁きをその中で伝えています。一つが三章、楽園エデンからのアダム追放。第二は、ノアの洪水。第三がこのバベル。しかし、これら三つを比べると、最初の二つの裁きにあってバベルにはないものがあります。それは何か。回復の約束。アダム追放に際して神は、やがて女の子孫が蛇の頭を踏み砕くと、まあ、救いの約束をかすかに小窓か何かでかすかに見せてくださる。また箱舟から出たノアには、運命を増えよと契約の虹を示していく。そうしたね、回復や祝福の約束がバベルにはない。ただ裁きだけで終わっている。なぜだろう。どうしてだろう。バベルのストーリーは、実は私たちに考えさせる終わり方をしているのです。回復の約束も一切ないまま、 言葉の混乱で中断したバベルの失敗は大きな大きな挫折の記憶となって人間の間で語り継がれていきます。そこにはね、明らかにある一つの課題を私たちに考えさせようとの神様の深い深い意図が隠されている。一つの課題、それは散らされた人間がどうやったら一つに結ばれるのか、分断された世界がどうやって再び結ばれていくのか、これが神から私たちに与えられた大きな歴史の宿題なのです。でも人というものは、つくづく学ばない生き物、学ばない、いや私を含めて学ばない。この大きな挫折に懲りず、歴史の中では絶えずバベル的なもの、つまり人間の力と発展で世界を一つ一つ支配のもとに収めようとのね、バベル的試みが絶えず繰り返されていく。文明の力でオリエントを支配しようとしたエジプト、また地域的にも第二のバベルといえるね、バビロン帝国、強大な軍事力で中海世界を支配したローマ、歴史の中では、いや今も絶えず人間の力で混乱を収めようとの試みが繰り返されてきました。この、ね、バベル的試みは世の終わり、黙示録の描く大バビロンの滅亡まで続いていきます。しかしそうした試みに対してもう一つの方法、出エジプトなどに代表される神の言葉、神の導きによる方法が立ち向かい、歴史の中ではこの二つの方法をめぐって人々が競い合っていく。混乱した世をどうやって一つに結ぶのか、とことんとことん人間の力を信じるのか、それとも神の御言葉によって結ばれていくのか。この世界には今なお混乱が続いています。日本もその渦中にありますが、人が再び結び合わされるどころか、いよいよ分断は大きくなっていく。至るところに隔ての壁があります。どうやったら一つになれるのか、この問いは宣教師にとってはもう誠に切実な問い。私たちはいつも言葉や文化の壁に向き合いながら絶えず考えさせられる。どうやったら、どうやったら心が通じるんだろう、どうやったら思いが届くんだろう。文化の違いというのは誠に影響の大きいもの、言葉もそうですがね、言葉と文化密接に結びつく。文化の違いは大きい。文化が違うと生き方、考え方が違ってきます。まあ、違いが面白いとね笑える範囲ならいいんですけれど、それが隔ての壁になってしまうこともあるのです。西大寺では、ね、昨年も話しました。私たちは台湾で借家暮らしですけれど、知り合いが家に来るたびにね、最初に必ず決まって聞かれることがある、ね、家に入ってきてもう最初の質問も必ずこれ、 入ってくるなら、ここ家賃いくら、最初の頃これには面食らいました、なんて失礼な、まあ、中には給料いくら、これにはへきへきとした。でもね、後になって分かった、台湾では個人的なことにも立ち入って関心を持っているよと示すのが親切、ね、家賃を聞くのも外国人の私たちを案じて不当にぼられていないかなと親切心で聞いてくる。生活大丈夫かな、給料いくらとこう立ち入ってくる。それはもうね、もうねっとりと、もう時にはやめてくれって言いたくない、もうねっとりと身にまとわりつくくらいに親切なこう台湾人の熱いハートです。わかるのに時間がかかりました。どうやったら文化や言葉を超えて分かり合えるのだろう。これが実に難しい。斎藤の中国がまずいと笑われると、もうすぐに心を閉ざしてしまう。そういう自分の器の小ささを嘆きながらもね、でも絶えず考え続けてきました。どうしたらバベルの呪いを超えてその向こうに行くことができるのか。神様が見事な答えを人の働き二章を通して与えてくださいました。人二章六節七節、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちはみんなガリラヤの人ではありませんか。バベルの挫折が残した問いかけ、それに対する神の答えがもうあまりにも見事で、目撃した人々はもう感動を飛び越え驚き呆れるほどだったようです。ガリラヤ出身者はなまっている田舎者とのレッテルがあった時代、そのガリラヤ出身者の多い弟子たちが様々な外国語で神の御業を語っている、この衝撃は確かに大きなものだったでしょう。バベルの挫折以来、人々は長い間人の力でそれを元にしようと努めてきたのです。しかし神は全く異なる方法で一致を回復していく。聖霊によりさまざまな外国語を用いて神を礼拝しながら人々が一つにされていくっていう、その多様性の中の一致、人が自らの力で上に登るバベル的なものではなく、聖霊が上から下り、多様な御言葉の宣教の中で人々が結ばれていく。これはまさに天国の前味です。日本同盟キリスト教団、私たちの教団は50年にわたってこの多様性の一致を求める聖霊の宣教に預かってきました。1964年国外宣教部創設から 1975年宣教師の第1号旧制語訳、後のハーベッカー・カオル先生派遣までの11年の準備期間、国外宣教部は地道なリサーチを行い、今日の国外宣教の理念的な基礎を築きました。まあ、初代の委員の先生方の労苦は大変なもので、とりわけ今天におられる初代部長の森川先生、皆さんご存知、直子先生のお父様、先生ありがとう、天に叫びたい思いです。そしてハーベッカー・カオル先生に続く歴代の宣教師現役含めてね、合計24組、あるいは数え方を少し変えると26組の宣教師を同盟教団は派遣して支えてきました。ことにこの10年忠実に祈りと献金と豊かな交わりを持ってね、私たち家族を支えてくださいました。最大寺キリスト教会の皆様にはこの場を借りて心からお礼を申し上げます。私はちょうど10年を超えて11年目に入りました。皆さんのお支えがあっての10年、ありがとうございました。ありがとうございました。国外宣教50年の栄光は主に帰されるものですが、それを祈り背後で支えた皆さん、諸教会の労もまた深く記念されるべきものです。もちろん国外宣教の中身は冷静に精査されるべきです。課題もあります。苦闘や挫折もありました、ね、確かにこれはたやすい務めではないのです。使徒2章だけを読むと、何か外国語を用いての宣教がもうたやすく実現したかのような錯覚を覚えそうですが、もうとんでもない。2章から始まる聖霊の宣教の中で多くの弟子が迫害、殉教を経験していくのです。でもその中に喜びも溢れていく、思い返せば私にもささやかな苦闘がありました。異文化適応のプレッシャーからも派遣2年目の秋に胃潰瘍になる、もう気持ちも燃え尽き、語学学校に通えなくなってしまう、もう不安と不眠で、もう日記もさっちも行かず帰国療養、最大事に帰ってきたのです。皆さん、あの頃の私の不安顔を覚えてる方多いでしょ。ねえ、心療内科受診したらね、適応障害だって、もう感情不安をコントロールするのに薬を飲みながらのなんとかね、サバイバル、ただ生きながらえただけの日々でした。もう毎晩のように家内に、やめたいってこぼしたあの頃。でもあのどん底の日々に私は恵みを見たのです。この最大寺キリスト教会の祈りの中で支えられ、あ、自分はこんなにも愛されていたのか、そこに 主の深い愛を再び見出し、私は立ち上がることができました。やめなくてよかった。いや本当によかった。丸10年を超えて、ね、私は宣教師の務めを自分が愛していることに気づきました。やっとかって話。いや宣教師はね楽しい楽しい。一度醍醐味味わったらやめられない。そうした醍醐味は使徒2章に描かれています。外国語を語る弟子たちの与えた衝撃の大きさは、伝道者が異文化を超えて福音を伝えたときにどれほど大きな感動をもたらすか。そうした異文化宣教の可能性を伝えているのです。斉藤の中国語は深みがないと笑われ語るのが怖くなった時期が、ありました。しかしね、ワイプという農村の教会で奉仕するようになり、教会員のね大半を占める年配の方々が、いやー説教が分かりやすい、難しくない、まあ難しい話ができないんですけど、まあ、とにかく喜んでくださる、ね、ワイプで、その後同じく農村にある十図館での奉仕を通し、私は福音が、私たちの握っている福音が文化を超える力を持つことを、もうこの身に体験したのです。バベルの裁きは確かに呪いであったでしょう。しかしそれがなければ、これがなければ多様な文化も海外宣教の豊かさも私たちは経験することがなかった。言葉の隔たり自体は確かに罪の引き起こした呪いです。しかし神様の手の中で呪いは祝福へと変えられていく。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。ローマ書11章終わりにパウロの書へのごとくです。2006年12月31日、私は初めて中国語で御言葉を語った。あの日私は言葉の壁を乗り越える奇跡を経験したのです。福音が確かに台湾の聴衆に届いている。あの時私は呪いを祝福に変える聖霊の恵みを目の当たりにした。それはバベルの裁きの向こう側を見た瞬間、国外宣教の可能性を肌で感じ、もう身震いした瞬間でした。国外宣教は世界を再び一つに結ぶために神が教会に与えた栄光の使命です。同盟教団は教憲第1条7項が聖霊の力によって全世界に福音をと謳うように、同盟キリスト教団は世の 終わりまでこの使命を担います。世の終わりまで私たちは内に閉ざされた教団ではなく、広く世界に開かれた教団としてアジアと世界に仕えていく。そして私の愛してやまない最大寺キリスト教会こそは、世の終わりまでその使命を担い続ける教会の一つである。私は信じて疑わない。これまでの10年本当にありがとうございました。そしてどうか私たちを今後も支えてください。世の終わりに至るまで、この分断された世界を一つに結ぶために、私は他でもない皆さんと、最大寺の皆さんと一緒に神の畑で汗を流していきたいのです。お祈りします。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。天のお父様、この分断された世界をもう一度一つに結ぶために、世の終わりに至るまで私たちを持ち続けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。